そしてどうぞ主は生きておられると私たちが勝利の宣言をすることができますように。そしてアーメン、主を感謝しますと私たちが口にするときに慌てて逃げていく者がおりますが、どうぞサタンを私たちが主に近づいて退けることができますように。やめる方々を覚えてください。どうぞあなたが豊かなる神様、慈しみの御目を注いでくださって、神様御声をかけてあげてください。共に礼拝の場に導かれたことを感謝いたします。主キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。おはようございます。神戸で非常にこう痛ましい事件が起きておりますが、神は侮られるような方ではないと。人は自分のまいたものを刈り取ることになる。肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から命を刈り取るって、これは口語訳の御言葉だと思うんですが、ガラテヤ書に書かれておりますが、私たちは本当にまいたものを刈り取ることになるんですね。じゃあ今日も霊にまいて命を刈り取っていきたいと思います。聖書の中にしっかりしなさいという言葉がですね、4回書かれておりますが、マタイの中にですね3回出てくるんですね。マルコの中にあと1回は出てきますが、今日はマタイの中の3回の御言葉からですね教えていただきたいと思います。マタイの9の1からこう8節、新改訳の方は13ページですね。マタイの1のごめんなさい、マタイ9の9の1から8ですね。マタイ9の1から8、しっかりしなさい。一つ目なんですが、主題として委ねる信仰とつけていました。お読みいたします。マタイ9の1からです。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言って、それから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。これは最初のしっかりしなさいという御言葉のところなんですが、イエス様は船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られたとありますが、これはカペナウムに帰って来られたと思います。そして多分この物語ではペテロの家のことだと思うんですが、中部の方が家族の方か友達かは分かりませんが、マルコの方を見ますと4人の人にですね、マルコの印象では4人の人にこう運ばれて身元に来ました。そして人々が中部の人を床に寝かしたままで身元に運んできた。次の言葉をちょっと注意してもらいたいんですが、イエスは彼らの信仰を見て中部の子に、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われる。中部の人の信仰を見てと書いてないんですね。ここはですね、彼らの信仰を見て、この中には長い間自分の夫のために、妻のために、息子のため、家族のためにですね、親族のために長い間取りなしの祈りをしておられる方があると思うんですね。神様はあなた方お一人お一人のその取りなしの祈りをですね見て、その救われていない家族の方に、子よ しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと今日も語ってくださるお方だとこう思います。なぜ救われないんだろうか、もう10年も20年も祈ってるんだが、しかし神様の目にはその祈りが届いてて、あなた方一人一人の中部の人の信仰を見てといて、これ書いてないんですが、彼らの4人の信仰を見て、家族の人か分かりません、友人か分かりませんが運んできましたが、その人たちの信仰を見て、来よう、あなたの罪は許されたと言って宣言してくださいました。ここに大きな慰めを見ることができます。これからもまだまだ分かりませんが、長い間祈っていかなければ分かりませんが、しかし家族の救いのためのその取りなしの祈り、信仰というのは神様の目に届いてるんですね。天国に届いてるんです。そしてここでは子よと、子よしっかりしなさいとありますが、ルカの方では友よという呼びかけになってるんですね。友よという呼びかけが、愛とこう慈しみと、本当にイエス様ご意志の友としてですね、辞めるその中部の方はこう取り扱われてるんですね。大事な大事な、神様の目から見たら大事な大事な一つの宝なんですね。友よと言ってこう神様は語りかけてくださっております。そしてこの聖書の箇所で問題とされているのは、イエス様が罪を許す権威を持っていたその云々ということなんですが、今日はそのことには触れません。当時のユダヤ人社会は病気や罪の結果であるという、そのような考え方がありましたから、イエス様はあなたの罪は許されたと言ってこう語りかけておられますが、肉体の癒しよりもまず魂のこう癒しを大事とされる、第一とされるこうイエス様の姿がここで出ておりますが、罪とその結果の呪いをも取り去ってくださっております。ヤコブの5章の15のところですね、信仰による祈りは病む人を回復させます、主はその人を立たせてくださいます、またもしその人が罪を犯していたらその罪は許されますというのがありますが、イエス様は彼らの信仰を見て中部の人に、これをしっかりしなさい、多分彼らの信仰のうちには4人と1人で5分の1のこうそのような小さな信仰がこの中部の人にあったのかも分かりませんが、イエス様のところに連れて行けば癒してくださるという、こう委ねる信仰ですね。中部の人はイエス様のところに行くのに拒むことができたと思うんですね。わしゃ行きとないよ、あこ行っても、多分今までいろいろなところ拝み屋に行っても、あこ行ってもダメだったけ、あこ行ってもダメよ、いうそのような拒む姿勢もできたと思うんですね。しかしこの4人の人に、ね、身を任せて、そしてイエス様の前に置かれる時にはもう自分の全存在をですね明け渡して、こうイエス様ご意志に全てをこう委ねたと思うんですね。委ねる信仰がなかったら罪の許しと病の癒しは与えられなかったと思うんです。そして委ねる信仰の中にですね、マルコ2の12ではすると彼は起き上がりすぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。ルカの5の25ではすると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰ったとあります。委ねる信仰の中にですね、御言葉にすぐ応答して服従するそのような信仰の一面、また神を崇めるこう信仰というのが委ねる信仰の中にあるんではないでしょうかね。聖書一箇所開きましょう。1ペトロ5の7ですね。新改訳の方では421になるですか。1ペトロの421ページの5の7節開かれたでしょうか。1ペトロ5の7お読みします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。神はですね、私たち一人びとりのですね思い煩いをですね本当にもう引き受けよう引き受けようという、そういう体制ができておるわけなんですが、私たちは 委ねきれないためにですね、悩むんですね。神様お願いしますながら、そのお願いしますと言ったのを戻してください言うて、こう引き戻すような、そのような日常生活がありますが、私たちはね、豪華なキリスト号という客船に乗ってるんですね。ゆったりしてですね、天国に揺られていきたいと、このように思います。そしてですね、あなたの罪は許されたということはどういうことなんだろうかなと思ってですね、ずっと考え続けておりました。すると家内が面白いことをやっておりましたが、コーヒーカップとか食器類が薄汚れしたらですね、漂白剤、キッチンブリーチんですかね、一晩液の中につけてみる、置いたら、あ、クルフィ見たらですね、本当に真っ白に綺麗になってるんですね。あ、これだと思いましたね。私にとっては大発見なんですが、皆様方はどうか分かりませんが、朝全く白くなってるんですね。何時の罪許されたりというのはこういうことなんでしょうかね。黒い醜い罪が漂白されて全く白くされる。イエス・キリストの血潮は罪の漂白剤なんですね。私たちのイエス様の血潮の中にどういう成分があるかわからんですよ。しかし結果的には罪許されて真っ白になっているというのがですね、神様の御言葉です。これが委ねる信仰の第一ですね。二つ目の、しっかりしなさいを見ていきます。同じマタイ9の今度は18からですね、26までお読みいたします。マタイ9のしっかりしなさい、二つ目ですが、積極的信仰、先取りの信仰ということで見てまいります。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していった。私の娘が今死にました。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついていった。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスをあざ笑った。イエスは群衆を外に出してから内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。ここで2つ目のしっかりしなさい、積極的信仰、先取りの信仰と、いうことなんです。私が通常しっかりしなさいという言葉を使うときには、何をしようんか、こんなんぼやぼやして、しっかりせえや、世話の焼ける、どうしたんだ、早よせえやと、その人を勇気づける言葉ではなしに、人を非難する、非難するんでしょうかね、逆のイエス様の御心とこう逆の方で使っておりました。聖書の御言葉に照らされるとですね、自分の心の内の状態のがですね、よく現れるもんですね。聖書の御言葉に照らされんと、なんともな、当たり前じゃ、なんしょんなぼやぼやだ、しっかりせやん、前ってか、どいてみわしがやっちゃるけんと言うてやるんですが、そうではなしに、やはり聖書の御言葉に照らしてみると、ああ自分の至らなさいのがですね、醜さいうのがですね、聖書の御言葉に本当に自分の心を照らす鏡かも分かりませんが、ここで街道管理者という方が出てまいりますが、これらのことを話しておられるとということは、上の9節10節マタイという主税人が出て、マタイの家で宴会食事、主税人とか罪人たちを招いて交わっておられて、そのおそらくここではマタイの家での出来事ではなかろうかと思うんですが、街道管理者が来てひれ伏したということなんですが、一街道で一つの教会で千人役いうのを一人選ばれて、長老たちの中から選ばれてですね、礼拝の進行状況プログラムとかですね、 朗読者のいろいろな配慮とかですね、そして礼拝が正しくスムーズに行われるように監督したり、建物の衛生管理、実務運営、岸本浩二君みたいですね、いうのを一手に引き受けていた、この重責のある人なんですが、おそらくそういう方ですから、周囲の人の目も常に注がれてたと思うんですが、その人はなりふり構わず、イエス様の前に来て、こう、ひれ伏してるんですね。ひれ伏してですね、人の目を気にせずに、やはり自分の娘に対する愛情と、こう、癒していただきたい、そういう一心からなんでしょうかね。そして、私の娘が今死にましたと言ってるんですね。でもおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。そうすれば娘は生き返りますと、こう言ってるんですね。私はですね、聖書に線引いたりするのが大好きなもんですからね、赤い字がいっぱいあるほどイエス様の血潮で罪極められるという、そういう感じでそこら中の線引っ張ってるんですが、このマスのところにもまたぐるぐると二重丸をしましてですね、そして死んだと言ってるんですね。しかしイエス様に来て手を置いて祈っていただくと、娘は生き返りますと言ってるんですね。信仰告白してるんですね。マルコの福音書では一生懸命願っていったと書かれております。12歳になっていた娘さんなんですが、おそらくこの街道管理者、イエス様が街道で説教なさったり、また街道かどこかで癒しをなさるのを見てたことがあるんではないかと思われるんですが、それでイエス様のところに来て願ってるんですが、マタイでは私の娘が今死にました、マルコ・ルカでは死にかけていたとこうなっておりますが、やはり聖書の中に書かれている人の信仰というのはすごいですね。本当すごいと思う。死んだのに来てくれというんですね。死んだのに来てくれ、もう死んだんじゃけ、今更イエス様を車で迎えに行っても渋滞して信号に引っかかって、もし飛ばしょったらスピード違反に引っかかって迎えに行かん方がいい、もう死んだんじゃけん、ダメよ、諦めんさいと。これが私たちの信仰だと思うんですね。しかしこの人はイエス様のところにヤイロというんでしょうかね、こう来てからですね、ひれ伏して生き返りますと言って、こう断言してるんですね。本当に驚くべき、こう大胆な信仰というんでしょうかね。そしてイエス様は出かけられますが、こう19節見てください。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついていった。イエスが立って彼について行かれると、ここで何もイエス様話しておられるんですね。田中角栄になる、よっしゃ任せ、分かった分かった、よっしゃよっしゃ言って、こう田中角栄は言ったと思うんですが、イエス様黙ってついて行かれるんですね。何も言わないでも共に来てくださると、共に歩んでくださるということで、大きな慰めと確信をこの街道管理者の人は与えられたんではないでしょうかね。私たちも言葉では十分にその人を慰めることはできないが、そばにいて共にそこに座って、その人の悩みを黙っていても分かち受け入れてあげることができたら、本当に素晴らしい人生になるんではないかと思うんですが、そばにいてくれるだけで心の落ち着く人、温かい人、そのような人を神様この朝もですね、私たちの中からですね求めておられると思うんですね。どう言って励まして、どう言って慰めてあげていいか、言葉もない、しかし黙ってその場所に行って共にいてあげることが大きな慰めである勇気だと思うんですね。イエス様黙ってついていっておられるんですね。そしてイエス様は、その子は死んだのではない、眠っているだけだと言って、こう起こされるわけなんですが、イエス様にとっては死は究極的なものではなく、本当に眠りと同じで死に打ち勝ってこう支配しておられる方なんですが、イエス様がヤイロの家に行かれる途中に、この今日の御言葉の12年の間長丁を患っている女の人の物語が入ってるんですね。なんかぎゅうぎゅう詰めに押し込められたような、そんな感じが始めしてたんですが、12年も間婦人病を患っていた女の人がイエスの後ろに来て、その着物の房に触ったとありますが、レビ記の15章では血の婦人の方で漏出のあるものは汚れたものとか、それに触れるものも汚れるとかということで、人々から隔離されたような 状態で生活しておりました。孤独な生活だったと思うんですが、マルコの5の26を見ますとですね、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であったと書かれています。多少財産があったんでしょうね。しかし12年間の長い間のこう病気治療療養院でしょうかね、そのために財産を全て使い果たして、こう結果的には悪くなる一方であったという、人前にも出られず財産も使い果たし、貧困にあえいでこう生活していたこの一人の孤独な女の人、踏んだり蹴ったり踏まれたり蹴られたりということでしょうかね、肉体的にも経済的にも社会的にもですね、何一つこう希望のない生活が12年間こう続いてたんですね。ヤイロの娘が生まれた時と同じですね、12年間ヤイロの娘が12年間この女の人も12年間長い苦しみだったとこう思いますが、ユダヤ人の社会でこう汚れたものということでレッテルを貼られて、人の前にもですね公に出ていくことができず、こうそれでイエス様の後ろから群衆に紛れて恐る恐るこうまた恥ずかしい思いもあったことでしょう。それでこっそり着物の房に触ったとありますが、着物の房には律法でこう定められているもので、ユダヤ人の着物の四隅に青い紐でこうつけられたものなんですが、神様の命令を思い起こして守るようにという、実行するようにというものなんですが、着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからであるとありますが、藁にもすがりたいというその女の人の心情と思うんですがね、多くの人々がイエス様に触れたと思うんですね。押し合いへし合いイエス様に触れたとこう思うんですが、自分の思いを全部を込めてですね、こうイエス様に信仰を持って触ったのはこの女性一人だけでしたね。着物に触ることでもできればきっと治ると書いてあるんですが、新約聖書を見ますと心の中で言い続けていたと、心の中で言い続けていたからであるとこうなっております。私たちはですね、自分が考えていること、自分がいつも願っていること、自分が言い続けていることがですね、とっさの時に行動に出るものなんですね。とっさの時に行動に出ます。それがこの女の人の一面にもこう見られるわけなんですが、しかし全ての人が病が癒されるわけではないんですね。癒されたいという思いはみんなあるわけなんですが、癒されてもイエス様から離れていった人がたくさんいるんですね。また癒されてそれから信仰を持った人もありますが、病の中にあって弱さの中にあって神様の愛とこう慈しみを知った人はどんなに幸いだろうかなと思うんですね。その人がまた他のそのような悩める人をこう慰めることができ、勇気づけることができ、立ち上がらせることができると思うんですね。癒されることも感謝なんですね。しかし癒されないで神様の御心を知ることも感謝なんですね。どちらも同じような価値のある比重のあるものなんですね。こっちがこうでこっちがこうじゃというものではないと思うんですね。心の内に思い続ける、願い続ける、祈り続けることが積極的な信仰、先取りの信仰になるのではないでしょうかね。この女の人にとって本当にもう最後の命綱ということで、八方塞がりの人生でしたが、命がけの信仰でイエス様に触りました。最初の戻りますが、9章の2ではイエスは彼らの信仰を見てと書いてあるんですね。イエスは中部の人の信仰を見てと言って書いてない。ここではこの9章の22節目を止めてください。イエスは振り向いて彼女を見て言われたと書かれてるんですね。最初の人は家族の取りなし、そのような信仰の思いがあったと思うんですが、一途にもう全てがなくなった、一途のそのイエス様あなただけですという、そういう一途の人の信仰に対してはイエス様目と目をはっきりこう正面に向けてですね、その女の人を見て、娘よしっかりしなさい、安心しなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと言ってこう言っておられます。感動的な場面だったろうと思うんですね。目と目があって、 初めの時には目と目があったと書いてないんですけど、ここでは女の彼女を見てと言われて書かれていますから、おそらく目と目が正面であったと思うんですね。そして娘をしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのですというので、現代訳では娘さん、さあ勇気を出しなさい、あなたの信仰によって神様があなたを治してくださったのです。共同訳では娘を元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救った。文語訳では娘を心安かれ、何時の信仰、何時を救える。山田さん大好きな言葉ですね、文語訳。僕も文語訳大好きなんですね。本当、娘を心安かれ、何時の信仰、何時を救えるとありますが、イエス様はこう信仰に応えて人を回復させてくださり、また癒し、命を与えてくださるんですが、きっと治ると願い続け、言い続け、自分に聞かせていると、イエス様の後ろ姿からでも癒しの力を引き出すことができるんですね。横からでもできるかも分かりません。足元からでもイエス様のその癒しの力、神の力、神の技いうものですね、私たちはね、引き出すことができるんではないでしょうかね。それが積極的な信仰、先取り の生涯だと思うんです。この女性は健康が回復しただけでなく、再びユダヤ人社会にですね、迎え入れられて復帰して生活することができました。街道管理者の、死んでいるのに娘は生き返りますという、そういう信仰と、きっと治るという、こうその信仰、私たちは先取りの信仰、積極的な信仰として見ることができると思います。3番目にですね、臨在信仰ということでですね、マタイ14の22から33、マタイですね、同じ22から33、26ページですね、臨在信仰ということで見ていきます。お読みいたします。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。ここでイエス様が強いて弟子たちを船に乗り込ませて群衆からこう遠ざけておられますが、5000人の人に対するパン の奇跡の後なんですね。おそらく聖書では男が5000人、食べた男が5000人と書かれています。実際には婦人の方も子供もいたために、多分1万人以上の人が食事に預かったんではなかろうかと、このように思って想像しておりますが、そのパンの奇跡を見て熱狂した群衆がイエス様を王にしようとしたといって、ヨハネ6の15では、そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれたとあります。そしてそのような政治運動からこう身を避けるため、自分の使命をもう一度見つめ直すために、また父なる神様とのこう交わり、祈りをこう大事とされるためにですね、退いてこう 一人で山に登ってこう祈っておられますが、ルカのこう6章の12では、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を祈りながら、神に祈りながら夜を明かされたとあります。あの徹夜祈祷というのはイエス様から始まったんでしょうかね。イエス様祈りながら夜を明かされたと書いてあるんですね。そしてその後で12弟子をこう選んでおります。私たちもですね、イエス様の徹夜祈祷の後選ばれた弟子のうちの一人だと思うんですね。その祈りの中には滴り落ちるようなこう祈りの汗いうものがあったと思うんですが、その祈りによって、夜通しの父なる神様との祈りによって私たちはこの世から選び出されていると このように思います。そして一方弟子たちはですね、漕ぎ出してみたものの、あのガリラヤ湖というのはこうどっちの手でやったもの、心臓のような形をしててですね、こう長さがこう21キロ、幅が12キロぐらい の淡水湖なんですが、地中海の海面から211メートルぐらい低い位置に あるんですが、特有の風が吹いて吹き下ろしてきたりしてですね、おそらく21キロでは12キロこう渡ろうとしたんではなくですね、ベッサイダの湾の近くをこう横切ろうとしたんだと思うんですがね、手漕ぎでこう昔のことですから漕いでたと思うんですが、ガリラヤ湖の嵐にあってですね、前に進むどころか後ろにこう吹き戻されるような、そのような苦闘をしながら9時間余りも漕ぎ続けてるんですね。すごい、まあ、あの藤井兄弟とかですね、長井兄弟のような屈強な漁師がおるもんですから、9時間余りも漕ぎ続けることができたんでしょうかね。しかし波風でここではね、お手上げですね。その夜中の3時ごろ、イエス様は部屋の中を歩かれるごとくですね、スタスタッと歩いて近づいてこられるんですね。足元もしっかりしている。そして弟子たちは、あれは幽霊だということですね、あの怯えて恐ろしさのあまり、ここは怯えてしまい恐ろしさのあまり叫び声を上げたというんですね。小さな小舟が波風に揺られて、それでなくても翻弄されてこうなっている、それに弟子たちが右往左往したら、もう沈む一歩寸前だったと思うんですが、私たちの人生の縮図ですね。私たちの小舟がそんなもんなんですよ。小舟いうものはですね、今にも沈むんではなかろうかという、そのような大揺れなこう人生の小舟なんですがね、幽霊だと言って恐ろしさのために叫ぶ声を上げた。私はこれものすごいね、ピンとくるんですね。おそらく僕だけだと思うんですが、なぜかというと、僕は18歳から19歳の白市、東広島市西条から2つ向こうの白市というところなんですが、そこから広島の広島アルミ、横側にありました広島アルミ、今祇園の方に移ってますが、蒸気機関車で列車通勤して残業して最終列車で帰るんですね。白市駅に着いて、白市の町まで、明治時代かどうか、300円出して町の名前だけを駅につけてもらったんですがね、そのここから白市駅から白市まで自分の家まで30分、普通に歩いたら30分で歩けるのですが、怖さのあまり汗をかいて毎日30分早足で歩いてたんですね。谷があって川があって人が死んだというところにお地蔵さんが祀ってあって、水がちょろちょろ出てるんですね。山道なんですよ。そしてね、歩いて帰るときにウサギとかタヌキとかね、あのキツネとか、青いまん丸い目がピカピカって光る。そしてその目がね、こんな光をしてた。あれはウサギなんだな。ウサギぴょっこんぴょっこしますね。こんなね、いいですね。皆さん今日落語も見られて、講談も見られて、そしてですね、目がですね、こういう感じで進むと、あれは狐か狸じゃないかと分かるんですね。しかし怖いことがあるんですね。この今大きな住宅が建っているのに、こう墓場がいっぱいあってね、こう薪で人の死体をこう葬儀の時に 焼くのに何回も行ったことがあるんですが、そこから時々ね、青い輪が燃えるんですね。輪が火の玉なんですよ、火の玉あれ嫌ですね。そして何よりも嫌なのはね、黙って人と人がねすれ違う時なんですよ。一声かけてこんばんはとか言ってかけてするとものすごい安心するんですよ。黙ってこうすれ違う時のあの怖さ、知っておられますか。本当に怖いですよ。ブスッとやられるんじゃなかろうか思ってですね、通り過ぎてもまだこういう感じで後ろを見るような感じがします。それも汗をかいて一生懸命歩いてるんですよ。そうすると家の近くまで帰ってくるとね、バーンってこんな大きな火の玉がバーンってこう出たんですね。その時にはこの髪の毛がね全部逆立ちな、経験されたことがあるんですが、髪の毛が逆立つの、一本二本じゃないんですよ、全部が逆立つ。今でもそこを通るのは嫌なんですがね、もうこんな火の玉がバーッと、それも時々ね輪が燃えたりして青白いのが見えるでしょう。今はもう動物の死骸とかいうのもそんなことはあんまりないですがね、昔は田舎ではあったんですね。まあ大急ぎで帰ってまた明くる日よくよく見たら竹が倒れたんですね。竹が幽霊の正体見たり、枯れすすきなんですね。火の玉の正体見たり倒れだけ。御言葉を読みましょう。詩編119編の105です。旧約の945でしょうか。詩編119編の105、お読みします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。もしその暗い人生のとぼとぼした重苦しい夜道を歩いている時にですね、このあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという御言葉を信じてたら足元が変わってたと思うんですね。視界が暗いながらも視界が開けてですね、お汗かいて、怖さのためにお汗かいて歩くという、そのようなことはなかったと思うんです。イエス様は言われました。私は世の終わりまであなた方と共にいますと。イエス・キリストが共にいてくだされば人生の夜道もですね、安心して歩き続けることができると思うんですね。そしてその暗闇の向こうには、トンネルの向こうにはイエス様が立って手を広げてにこやかに待っててくださるんですね。弟子たちは落ち着いてよくよく見れば朝方の3時ごろということなので、イエス様だということが分かったんではなかろうかと思うんですがね。私と同じように竹が火の玉に見えた、もう波風で今にも沈むんではなかろうかという、そのような怖さのためにイエス様を見極めることができなかったんでしょうね。しかし一緒に生活していたイエス様が見分けられなかった。長い髪、イエス様の長い髪はどれぐらいあったか知りませんが、今女の人の腰の下ぐらいある人がありますが、イエス様の長い髪が波風と雨のためにこう顔にかかったりこうなってたんでしょうかね。それで幽霊だとこうおじまどったんでしょうかね。その時にしっかりしなさい、私だ、恐れることはないと、闇に響き渡る凛とした神の権威のある言葉なんですね。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、安心しなさい。そこで喜んだんですね、ペテロが。このペテロというのは大好きですね。主よ、もしあなたでしたら私を水の上を歩いてあなたのところまで行かせてください。喜んだんですが、私は一つ腹が立ちました。主よ、もしあなたでしたら、もしだけ不要だと思ったんですが、もしあなたでしたらとこう言ってるんですが、もしだけ不要で、あなたでしたら私に命じてそこに歩かさせてください、身元に行かせてくださいと言えばいいのにと思うんですが、ペテロの信仰の中には激しさ、大胆さ、強さ、また逆に弱さもこう含められていたと思うんですね。そしてイエス様を見つめて2、3歩歩くんですね。私もね、ペテロのことを責められないわけなんですね。ペテロと同じようなイエス様を聖書を一心に読んで、聖書を読んでいる時にはいいんですが、ふっと聖書から目をそらして家庭のこと、仕事のこと、健康のこと、実は4月29日のバーベキュー大会の時にちょっとロアシャのところ9時からって手伝ってたんですが、腰を痛めまして 椎間板ヘルニアでレントゲン取って調べてもらって、あなたの椎間板ヘルニアもう手術しても治りませんから言われたんですね。もう手術しない方がいいですから、しかし大事に使えば一生涯持ちますよと。慰めのある言葉ですね。ダメなんだ、しかし大事に使えば一生涯持ちます。ああ、これは神様の御心なんだなと思って、こう昨日も血管注射、痛みの注射をして夜勤明けて帰ってきたわけなんですが、
あれ、今聖書どこまで読んだかいの。
これペテロと同じですね。イエス様は聖書を見つめているときに、ね、ふっと足元を見たり、家のこととか、あ、魚が今日は取れんかったとか思っているとですね、沈むんですね。私たちは世の荒波の中に、人生の中に足をこう取られてしまうんですが、イエス様はしっかりこう見つめているときにはですね、歩き続けることができるんですね。そして一つだけ、以前にも話したと思うんですがね、夢ですよ、ごめんなさい、現実ではないんですが、夢でですね、競泳大会があってプールで大打差の場合、はよ飛び込んで、はよ泳いでて、席立てられてもこう飛び込んでも溺れることはないんですね。溺れん程度に浮いて泳いだりするんですが、競泳してこう人の前でやるというそのような得意はないもんですから、しかしキリストの皆によってと言って宣言して湖の上を歩いたんですね。常日頃思い言い聞かせ願い続けていることがとっさに出たんでしょうかね。気持ちが良かったですね。最高の気分ですね。皆さんも一度経験してみてください。ああ、信仰を持っててよかったなと思うですね。キリストの皆によって湖のプールの上を歩く、気がついたら夢なんですがね、感動しておりましたが、絶えずイエス様に目を注いで歩き続ける、私たちがイエス様が共にいてくださるというその臨在信仰に立つときにですね、環境は私たちの力では変えられんわけなんですね。波風沈まれ、ダメ、沈まれと言って手話でやっても波風が収まるわけではないんですね。私たちは環境は変えられません。しかしイエス様が共にいてくださるという臨在信仰に立つときに勝利者となれるんですね。世に勝利することができると思うんですね。大胆に踏み出してもですね、波風に翻弄されたり、世の荒波、罪に足を取られたりするわけなんですが、イエス様の配慮がもう一つあるんですね。見落としてならないのは、主よ助けてくださいと言って叫んだ時に、主はすぐに引き上げてくださってるんですね。私たちは叫んでいいんですね。神様はどうか助けてくださいと言ってですね、もう髪を逆立つぐらいにしてですね、イエス様に叫び求めてすがりついていいんですね。それをイエス様は待っておられるんですね。すぐにこう引き上げてですね、こう船に迎え入れてくださいます。私たちはそのこともですね、見落としてはならないとこう思います。ヨハネ 14-1 ちょっと開きましょうか。ヨハネの福音書の14章の1節に191ページですね。新改訳の方は、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。もう一箇所、ヘブルの12の2節3節404ページなんですが、ヘブル12の2から3、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブルの言葉ですね。イエス様に目を注ぐときにですね、世の終わりまであなた方と共にいますと言われたその言葉に立つときにですね、環境に勝利することができます。臨在信仰なんですね。今日はしっかりしなさいと言ってこう3つ見てきましたが、1つは委ねる信仰、中部の人のイエス様の前に自分の全てを明け渡して委ねたという、そういう信仰と、2 2つ目は積極的な先取りの信仰ですね。娘は死にましたが生き返りますと言ったんですね。きっと治ると、長血を患っていた婦人の方の2つ目の積極的先取りの信仰と、そして今の臨在信仰ですね。足元を見ないでイエス・キリストを見続けて歩んでいきたいと、このように思います。イエス様の愛と許しと平安を体験して、イエス・キリストこそあなたこそ神の子ですと、こう信仰告白をしたいと思います。そして聖書66巻ありますが、66巻あるために66読まないといった人があるといいんですね。66読まない、そしてむさぼるように聖書を読め、さぼるように読むなと言われております。私たち羊飼いの声、あれから非常に教えられております。大好きなんですね。そして聖書をね、書き込み用の聖書と、そしていろいろ聖書を持っているんですが、これはとにかくありとあらゆることが書き込んであるんですね。ところ狭しというぐらい書き込んでおりますが、こう羊飼いの声からも一生懸命こう恵みをいただいて書き込んでおりますが、本当66読まない書ではなしにですね、むさぼるように読んでですね、こう恵みをいただけたらと思います。そしてヘブル書の7章の番がありますが、キリストはいつも生きていてとあります。キリストはいつも生きて、あなたのために、あなた一人一人のために、また私のために、今も父なる神様の右の座にいて取りなしていてくださいます。ありがとうございました。お祈りいたします。神様、小さなものが建てられましたが、あなたが御言葉に光を与えてくださり、権威を与えてくださり、また慰めと希望を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞこれからも御言葉に養われて、神様、クリスチャンという名だけの信仰生活でなく、聖書を生ける神の子、生ける神の言葉として信じ受け入れて生活できますように、そしてそこからイエス様の後ろ姿から豊かに神様、命の恵みを引き出すことができるように導いてください。学びを感謝します。多くの愛する一人一人の方に、また愛する先生方に、この小さきものを祈り支えられておりますが、感謝いたします。どうぞ祈ってくださっているお一人一人の祈りに十分に応えてあげてください。また辞める方々を覚えます。健志君を覚えます。神様、河野さんの息子さんの滝村のお母さんを覚えます。山田敏子姉妹を覚えております。どうぞあなたが黙ってでもそこに共にいてくださいますように、感謝して委ねて皆によってお祈りいたします。では広志牧師をお迎えいたしましょう。ありがとうございました。
それでは一つ一緒に賛美いたしましょうかね。617番の今日の御言葉の箇所がから作られた賛美ですけれども、聖歌の617番を皆さんご一緒に最後に賛美いたしましょう。 神の子イエスよ、ただの一言をのたもとともに、我が罪と病ただちに言え、信仰もて流すそう、触る我を癒し、栄えを見せたまえ、神の子イエスよ。触る人々はいかに多くとも、我は信仰もて触りまつら、信仰もて流すそう、触る我を癒し、栄えを見せたまえ、神の子イエスよ。触り祭る時、主は我を見つめ、声をかけたまわん、と優しく、信仰もて流すそう、触る我を癒し、栄えを見せたまえ、神の子イエスよ。イエスは癒しうる力を持ちたも、イエスは救いうる誠の神、信仰もて流すそう、触る我を癒し、栄えを見せたまえ、神の子イエスよ。
ではご起立ください。祝祷いたします。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子犬が悪は私たちの救い主であり、今日も私たちにしっかりしなさいと言ってくださいます救い主御子イエスキリストの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、集われました方々と共に、またこの群れに集うすべての兄弟姉妹と共に豊かにありますように。アーメン。それではこの朝の礼拝をこれで終わります。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。